はい、それでは、出エジプト記ですね。今日の御言葉ですね、出エジプト記の28章、そして1節から3節まで、まあ、ここだけではないんですが、まあ、中心の28章じゃなかったですか、何て書いてますか、29と書いてます、すいませんでした、28章です。そうです、28章でした、すいませんね、いつも間違っておりますが、いつも間違ってるね何やってんだろうね、すいません、28章ですですか。1節から3節までですけれども、大祭司の、装束についてです。あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためである、ということですけれども、私たちが今読み進めているのは、神がシオンの山に降りてこられて、そして聖なる神様がご自分の聖と義をもってイスラエルの民に近づいてくださったところを見ています。よろしいですか。私たちは今地上に生きています。けれども神が降臨されるときに、望まれるときにどうなるかというと、その天にある何ですかね、清さというか完璧さというかですね、その栄光を持ってくるとどうなるかというと、神の裁きとなってくるということを学びました。その火が出てきたみたり、雲になってみたり、角笛があったりですね、神の裁きがあるんだよということ。つまり天というのは汚れたもの、その堕落したもの、そういうものが全く何一つない神の座が、御座があるところだですね。でそれで、この幕屋を神様が作りなさいと言われたわけですけども、その幕屋が実は天にあるものの模型であるということをですね、見てったわけなんです。で神様は本物ではないんですけれども、その模型を通して、ある意味で教材を通してですね、神様の天における栄光を見ることができるように、それに触れることができるようにしてくださってるわけなんです。そしてそれが、まだ続くんですけれども、この28章と29章は祭司についての務めです。祭司の務めなんです。ですか。その幕屋の中に全ての人が入るわけではないです。全てのイスラエルの人が入るわけではなく、選ばれた祭司の人が聖所に入り、そして大祭司が至聖所の中に入ります。ですか。で今見ているのは、私たちはこの大祭司が至聖所の中に入る、大祭司がどのような着物を着て、装束を着て、祭服を着て、そしてどのようあのこの29章では、その大祭司になるその任命式、任職式があるんですけども、それがどのようにして行われるかということを見ていくわけなんですね。皆さん、祭司って聞くとどういうイメージですか。まあね、なんか神社だったら 神主さんがいますし、仏教だったら、お坊さんがいるわけですよね。で、キリスト教となりますと神父から牧師かなと。で、確かに神父は英語で言うと priest、 まさに祭司なんですよ。けれども牧師ではないんですよね。聖書を見ると信じている一人一人が主に仕える霊的な祭司であると書いてあります。ですから幕屋の中に入る、その聖所の中に入るのはその祭司たる者たち、つまりキリストによって祭司となった私たちが入っていくことができるんだよということなんですけれども、ここで語られているのは大祭司の話なんですね。また特別な、その祭司さえもが入ることができない至聖所の中で、至聖所の中に入っていくことができる、まあそれに入らなければいけない人の話であります。で、この祭司ですね、なんですが、旧約聖書の中に指導者というと主に3つのその職があるんですね。で、一つが王です。ですね。で、もう一つが預言者です。で、そしてもう一つが祭司です。ですね。で、みんな油注がれたものとか呼ばれていますよね。この任命を受けるときに油、文字通り注がれるんですよ。今だとちょっとね、びっくりするんですけども、本当に旧約聖書を見ると、この油を塗ったとかですね、そのいろんなところに使われています。で、特に任命を受けるときに油を注がれた、それがメシアですね。メシアという名前になっているわけですね。で、王様からちょっと考えてみましょう。王様って何の役割を果たすのか。その務めは治めることですよね。これ簡単ですよね。民を一つにまとめて、そして民の基本的な生活を養い、また民を敵から守り、また当時は民の間にある争いごと、訴訟の仲裁をします。今は日本の国は三権分離といってですね、わかりますか、裁判所と立法行政が分かれてますけれども、当時は分かれていません。王様が裁判官でもあったんです。だから何か訴え事があると王様のところに行ったんですね。ですから、そのようなことで、この王様が、その人を治め、また裁くという、その裁くというのはその裁判を行うとかそういうことも含めてね、裁くという働きを行っている。次に預言者を考えてみましょう。預言者は一言で言うと神の言葉を預かる人です。ですね。漢字見たらわかりますよね。言葉を預かる。ですね。預金の世ですね。なんですか、予想の世ではなくて、預金の世の方です。神の言葉を預かる人です。ですから、その働きというのは神の言葉を告げる働きですね。先は王様を治めることだけれども、でもこちらは、告げることが主たる働きなわけなんです。で、まあ、付属的に民のために祈ることもするし、また癒しのために祈ったりですね、または時に奇跡も行うし、ということで、私たちが今見ている出エジプト記の中では、モーセは当然預言者です。神が律法を与えられて、そしてそれを民に伝え。で、モーセの治め方なんですけれども、モーセは、あくまでも導くことはしたんですね。けれども支配することはしなかったんです。ここは大事です。民はあくまでも神ご自身からの支配、つまり神が王であってモーセが王ではなかったんですよ。ですか、一人一人は神から与えられたその見た、支配、神の言葉による支配を受けて、自分自身が神に応答して生きていく。 わけなんですよね。ね、そのような、政治って言ったらいいんですか、英語だとティオクラシーなんですけど、日本語何でしたっけ、神聖政治だ。神聖、あの神の政治って書きますね。神聖ですね。それだったんですね。ところがですね、後にイスラエルの民が王様を求めるときが来ます。それはサムエルが預言者だったんです。ですか？で、預言者だったので、導くことはしたんですけれども、でも彼らの周りの国々は王様がいました。それで、自分たちも王様が欲しいって言ったんですね。でも神様の願いは、サムエルを通して彼らが言葉を受け取り、神の言葉を受け取り、そして神に従っていく。つまり神が王であって欲しかった。ところが人間の王様欲しいって言ったんです。なんでか。自分で考えるのは疲れた。神に祈って敵から守られる？いや、王様がやってくれたらいいのに。ね。神じゃなくて人が治めてくれた方が、目に見えて安心だし、効率的でいいし、自分の福利厚生も、いちいち日ごとの糧を与えたまえなんてですね、祈らなくてもいいし、あと、目に見えない神を賛美するよりも、人をね、万歳って言ってですね、王様を万歳って言った方が楽じゃないか。興奮するとかですね。いかがですか？私たちも似たような傾向を持ってるんですよね。神の言葉を聞いて、御霊によって示されたことを行っていく。特にね、指示されてるわけじゃないから、まあ、聞いとくだけ聞いといて、ね。まあ、なんか言われた時にやりましょう。で、これが人の支配を待っている状態なんですよ。これこれをしなさいって言われた方が楽だな。でもそれを行うとどうなるか。サムエルがですね、イスラエルのために言ったんですよ。あなたがもし王様を持ったならば、重税が課せられて、そしてこのもうね、あらゆるものが自由が制限されていくよと。それでもいいのかというふうに言ったけれども、それでも欲しいって言ったんですよ。人の支配を受けるとどうなるのか。そうすると、まあ従属していくしかないわけなんです。人は神を王とするときだけ初めて自由になれるわけです。ということで、王がいて預言者がいますけど、じゃあ祭司って何なのか。祭司はヘブル人への手紙の5章1節と2節お読みしますが、そこに定義が書いてあります。ヘブル人への手紙の5章の1節と2節、開きたい方は開いてください。開かなくても結構です。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も 弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。はい。大祭司は神のことを、特に恵みとか祝福を人々に分かち合っていく、祈っていくこともするんですけれども、自分自身も弱さを持っているので、今度は人の弱さ、重荷も背負って神の前に出ていく。両方なんですよ。神の前、人の前に出てって神様の恵み、祝福を分かち合っていくのみならず、今度は人の弱さと重荷を背負って 神の前に出て行き、人の代表として神様の前で取りなしをしていくですね。この両方、つまり仲裁の働きですね、仲介者ですね。ですからちょっと預言者と違うんです。神様のことをそのまま伝えていくというですね、ことのみならず共に生きていく、弱さを弱さとして感じ取っていくですね。そして、神様にそれを持っていく。で、今読んだ箇所、ヘブル人への手紙ですよね。実はヘブル人への手紙というのは、イエス・キリストが大祭司となられたというテーマなんです。テーマというか、その事実を中心にして書いていってるんですよ。ですから、ヘブル人への手紙の1章の1節から3節を見ますと、こう書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。つまり預言の働きをしたわけですよ、御子が、イエス様がですね。けれども神は御子を万物の相続者として、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。この罪の清めを成し遂げてというところが大祭司の働き、務めが書いてあるわけなんですね。で、ここにはですね、最後に右の座に着かれたと書いてあります。今はついてるだけなんですけれども、後にそこから立ち上がり、そして王の王、主の主として戻ってこられるわけなんですね。で、イエス様は初めに来られた時は神ご自身をご自分の命そのものによって語る預言者の働きを主に行っておりました。そしてまた戻ってくる時には王としてですね、戻ってこられて、今この前は新しい内閣になりましたけれども、その内閣の王は今天皇ですけれども、そうではなくてイエス・キリストが王様になる時がやってくるわけなんです。すべてのものが神のものになる、その神の国がキリストが世界の王となることによって来るわけなんですね。エルサレムから統治されますですか。けれども今神の右の座についておられる御子はですか、祭司の働き、大祭司の働きを主に行っておられるわけなんですね。イエス様が戻って来られるまでの間に、私たちの弱さを担い、私たちのために取りなしをしてくださる、神の前に出てってくださる方がイエス・キリストであるわけなんです。ヘブル人への手紙の4章の14節にこう書いてあります。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。皆さん、自分の弱さをイエス様は知らないという言葉を言ったら、それは神様を悲しませる言葉です。今読みましたよね。すべての点で同情できる方なんだよ。弱さを見にまとった、罪は犯してません、 でも弱さを身にまとった方なんだよ。ゆえに私たちは今神様の前に出て大胆に出ていくことができるんだよということをこう言ってるわけですね。でそれでですね、今さっき読んだその1章1節から3節ですね、28章のそこにこう書いてあります。2節に、栄光と美を表す聖なる装束を作れ。この装束もある意味で天にあるものの写しなんですよ。聖女は天の模型でしたけれども、この装束は大祭司なるイエス・キリストの、まあ、模型って言ったらおかしいですね、その指し示しているものです。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れだってさっき読みましたけれども、この美しいですね、見ていくとですね、本当に美しいですよ。栄光と美の、またそして聖なる装束とあります。イエス様が父なる神の栄光をそのまま表してくださった、私を見た者は父を見たのですと言われたイエス様の生涯をじっくりこの見ていくことができるわけなんですよ。6節を見てください。彼らに金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。エポデというのはですね、ちょうどエプロンみたいなんですけども、エプロンって前掛けだけじゃなくて後ろ掛けもあります。その両面エプロンみたいな形になっていて、それが天布を基調として、金色、青色、紫色、黄色の糸で織られているわけなんですね。で、この色がそれぞれ霊的な意味があることを私たちは学びました。金色というのは神様の光、御座にある光そのものです。青色は天の色です。で紫はキリストの王位です。王位は王様の位ですね。イエス様がローマの兵士から紫の衣が与えられて、茨の冠が与えられて、そしてローマの兵士がユダヤ人の王様万歳と言ってからかわれたわけです。そして黄色は地の固まった色、つまりキリストが流された血を表しているんです。ですからここの金色、青色、紫色、黄色、ここだけで天におられたイエス様が、その神の栄光の輝きを持っておられるイエス様が降りてこられ、ユダヤ人の王としてそしりを受け、そして血を流されたというストーリーがこの着ているものそのものに描かれているわけなんですね。で、このエポデを着ている中で中でここのところにですね、つなぐところに片手があります。ですか？肩のところに片手があるんです。9節から12節までをですね、この見てください。いいですか？2つのしまめのを取ったら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その6つの名を1つの石に、残りの6つの名をもう1つの石に、生まれた順に刻む。印を掘る宝石細工師の細工で、イスラエルの子らの名をその二つの石に彫り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの片当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に負い、記念とする。はい。いいですか？ここの石ですね、ここに、それぞれ六部族、イスラエル六部族の名が記されて、そしてそれを大祭司が背負うわけなんですよ。この姿を 見ているだけでも大祭司が民の名を覚えて一人一人っていうか、まあ一部族一部族の名を覚えて神の前に出ていく姿、しかもですね、こう金の枠って書いてあるんですね。その神の光の中にイスラエルの名前がある、イスラエル本人たちがいるんだという、そういう働きをしてるんですよ。肩に担いで、重いですよね。重いって言っても、まあ、実際小さい重いわけじゃないですけれども、霊的な意味で重荷を持って出て行って、そして神の栄光の中に入れてくださると。でイエス様がこういう話をされましたよね。迷った羊を見つけて、いかがですか、このちょっと読んでみますね。ルカの15章の4節から6節ですけれども、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊をどうしますか。担いで、ね、ちょっと歩かせたらいいのにね、担いで帰ってきて友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたからと一緒に喜んでくださいと言うでしょうと。これが牧師、羊飼いのですね、牧者は羊飼いの心ですよね。このね、さっき言ったけど歩かせればいいのにね、歩かせないですよ。もう疲れてですね、本当に喜んでるから、ちょっとね、この歩かせたらですね、もう遅いですからね、もうこれ担いでですね、そして行くんですけれども、このように失われたという羊をですね、その重いのを持って歩いて大喜びをしているのと同じように、イエス・キリストが私たちのどん底のところまで降りてきてくださって、そして肩に乗せて父なる神のところに引き寄せてくださる、その姿をここで見ることができます。ですか、私たちは自分の頑張りによって神様を生かしているのではありません。自分の頑張りによってかろうじて今信仰を持てているのではありません。で、特にですね、信じているのが大変に感じる、圧迫を受けている時に、なんとなくね、いやここで頑張らなければとかってなるわけなんですけれども、実はそれは私たちの信じている神様ではないんですね。イザヤ書にですね、非常に興味深い描写があるんですね。バビロンがペルシアによって滅んでですね、そして自分のですね、この偶像をですね、担いでですね、避難していく、逃げていくですね、姿が書いてあるんですけど、こう書いてあります。イザヤの46章の一節ですが、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にひざみ、鏡ひざまつく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜になっていく。滑稽じゃないですか。神が重荷になってるんですよ。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても、白髪の人いますか？白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私白髪ないですけど、ちょっとね、抜けてはいますけど。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。ですか？赤ちゃん、いや、お母さんのお腹の中にいる時から運ばれてるよ。私たちは今まで苦労して、冗談じゃないです。そのように感じたかもしれませんけども、ちょうどフットプリントのですね、あの絵の中にあるように、一個のですね、この足しかなかったですね。一個の足っていうか、そうですね。で、あ、そうかそうか、あの一人の足しかなかった。だから私が神様担いでた。なんで私一人しかいなかった。で、実は神様がその時に担いでたんだよ。神様が、私たちがどんなに低いところにいても担いで神の栄光の中に入れてくださる。そして今度は胸当てというものを見ていきます。さっきね、このエポデがありますよね。エポデだけじゃなくて、エポデの上にこれポケ、でっかいポケットがあるんです。見てください。15節から22節。 28章15から22。あなた方は裁きの胸当てを巧みな細工で作る。それをエポでの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作らなければならない。それを四角形で二重にし、長さは人当たり、幅は人当たりとしなければならない。人当たりというのはこの寸法ですね。この寸法です。一重ですね。そして、人当たり。で、これを二つに折って、このポケットにするわけですね。で、その中に宝石をはめ込み、宝石を四列にする。すなわち、第一列は赤目のトパーズ、エメラルド。第二列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第三列はヒアシンス石、目の紫髄晶。第四列は緑柱石、島目の碧玉。これらを金の枠にはめ込まなければならない。今、女の人がちょっと、おーってかと思いました。この宝石は、イスラエルの子らの名のによるもので、彼らの名に従い12個でなければならない。12部族のために、その印の彫り物が一つの名につき一つずつなければならない。また、編んで寄った純金の鎖を胸当てにつけるということで、この胸当てに、ですか、12の宝石なんですが、それがイスラエルの名が一つ一つつけられている。つまり、主はイスラエルを私の宝だよ。ということなんです。ですか。マラキ書に書いてます。主を恐れる者たちが語り合った。そこには、彼らをですね、私の宝。神様が呼んでくださって、それをしかも胸に抱いてくださっている。イエス様が胸に抱いてくださっている。使徒ヨハネですね。彼はですね、ちょっと生意気な弟子だったと思います。若かったんですね、その時ね。ペテロのお兄さんでですね。お兄さんというか、まあ年上だったんですけど。で、興味深いのはヨハネの福音書を見るとですね、復活ですね、この覗いて見に行ったのは、この、ペテロとヨハネが見に行ったって他の福音書に書いてあるんだけど、まず先に入っていったのはヨハネだって書いてあるんです。競争心がある。でもいい競争心なんです。彼はね、自分のことをね、主に愛された弟子って呼んでるんです。ですから、イエス様に愛されているということで、私が一番愛されてるよというイエス様の愛を知っていた人。で、彼がですね、13章の23節、ヨハネの福音書の、こう言ってるんですよね。この、新改訳ではですね、この直訳、なんかちょっと、直訳に訳されてないんですけど、直訳にするとこうなるんですね。弟子の一人で、イエスが愛しておられたものが、イエスの身胸のそばで体を横にしていた。ちょうど当時は杉越の祭り。いいですか？皆さんね、ダヴィンチのですね、最後の晩餐をですね、思い浮かべないでください。あれは嘘ですね。いいですか？あれではなくて、ちょうど東洋と同じですよ。このテーブルが低いんですよね。そして、寝そべってました。楽な姿勢でですね。そして食べていた。で、ちょうどだから、ヨハネが頭のところにちょうどイエス様の胸が近くにあった。つまりイエス様の心臓の鼓動も感じることができるぐらい、つまりイエス様の胸の中に私はいたんだ。ここまで彼はイエス様の愛が大好きだったんです。そのイエス様の愛の中で、胸の中で、私たちは宝石として尊ばれている。パウロがこう言いました。あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。この受け継ぐものってありますけど、これ訳すとですね、聖徒自身が栄光に富んでいる、つまり富であるというふうにも訳すことができる。それがあなた方が知ることができるようにとパウロは祈っている。これをしてくださったのはイエス様です。 そして今度はですね、大祭司が実際に行うこと、この着るもののみならず、じゃあ何を行っているかということ、また目的ですね。神の住んでおられるところに行くことがその務めです。最後のこの28章の44節から45節を読みますと、またアロンとその子らを性別して、彼らを祭司として私に仕えさせよ。私はイスラエル人の、見てください、間に住み、彼らの神となろう。ですから先ほど聞いた、肩に負う、また胸に抱く、そして神の前に出ていくということによって、私たち自身が神を知るんだよということであります。どうかイエス様を尋ね求めてください。ですか。そうすれば神の臨在がわかります。神が臨在されているってなんかよくわかんない、感覚がわからないと思われる方は、イエス・キリストを研究してください。じっくり見てください。この方に触れるようにして見入ってください。そうすれば、まあ、今ちょっと 見入りましたね、少しね、見ていきましたよね。それだけでも、ああ、神がおられる、私に住んでおられる、これを実感できるかと思います。でもう一つの大祭司の大きな務めは、血の清めです。血による清めです。これは、この出エジプト記の28章には書いてません。レビ記の16章に書いてます。開かなくていいです。ですか。レビ記に入った時にじっくり学びま す, ですか。そこにはヨムキプールですね、贖いの日、大食材とも言うかな、と思って食材の日だ、食材の日ですね、の時に大祭司が年に一度至聖所に入り、イスラエルの罪の許しのための血を携えていくわけなんですよ。ですか。そして前回学びました、契約の箱があって、そこに蓋があって、贖いの蓋がありますよね。そこのところに血を振りかけてですね、そしてその一年の間、イスラエルの民が犯してきたすべての罪を、そこを全部取り除いてもらうために、清めてもらうために、そのようなことを行うわけなんです。前回学びましたよね、その神の御座を表しているこの贖いの蓋です。神の怒りをなだめるところ、神様の怒りが完全にそこでなだめられた。皆さんが、神様がまだ私に怒っているというふうに思ったならば、それは大いなる間違いです。もしイエス・キリストの十字架を信じているならば、それはキリストの十字架を侮辱するものです。なんでイエス様があそこで神の呪いと怒りを受けなければいけなかったのか。神様が和解を与えるためです。私たちには怒りは何一つ残されてないわけなんです。そしてこう、ヘブル人への手紙に書いてありますけれども、9章の11節と12節ですが、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手に作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。当時行ったのは模型なんですよ。一年に一回やらなきゃいけなかった。そして動物の血だったわけなんです。だからそれっぽく見えるわけなんだけれども、それを完全に取り除くことはできないから、毎回毎回しなければいけなかったけれども、本物が来た時にはそうではなくて、イエス様は完全にただ一度その血によって、しかも動物ではなくてご自分の血を携えて、父なる神のところに持ってったわけなんです。 だから契約の箱、そしてその贖いの蓋ですね、ありますけれども、もう私たちはそのままもう幕なんかなく入っていくことができるようになった。ゆえに第一ヨハネの一章の七節、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。いいですか、全ての罪から私たちを清めてくださるんです。全てです。残ってないんです。いや、あれは、いや違うんです。全部ないんです。それがやってくださったのはイエス様のうちです。そしてもう一つ、先ほども話しましたが、三つ目は取りなしをしてくださいます。で、取りなしを大祭司ですね、先ほどね読まなかったんですけども、ちょっと見てみましょうか。28章の38節ご覧ください。出エジプト記の28章の38節、帽子をかぶってます。ターバンと言います。かぶり物ですね。で、そのターバンのその前のところ、額のところに純金の札があるんですね。それが聖主への聖なるものと書いてあります。ですか、主への、英語では Holiness unto the Lord って書いてあるんですけどね。で、28章の38節に、これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエルの性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために絶えずアロンの額の上になければならない。わかりますか、主への聖なるものって書いてあって、でも咎を負うって書いてあるんですよ。彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を、つまり彼は何やってるか、イスラエルの咎を覚えて、これを主に許してくださいと、取りなし、そして主への聖なるものとしてくださいという願いを込めて、絶えず思いの中にそれを置いているというのがここで言っていることなんです。ですから、もう一回、大祭司は神の臨在へと導く人、一つ目、二つ目が罪の清めを果たした人、そして三つ目が取りなす人なんですよ。そしてこれをイエス様が行ってくださってるんです。第一ヨハネの二章の一節から二節にですね、こう書いてあります。途中から読みますが、一節の途中から、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのです。ということで、自分が罪の供え物となったという根拠によって、父なる神の御前で私たちを弁護してくださるということなんですよ。これ完璧な弁護です。イエス様は完璧な弁護者です。弁護人です。誰雇いたいか、イエス様を雇えばいいです。でもちょっと辛いんですね。私たちをですが正しいって言うんじゃないんですよ。彼は確かに罪を犯しましたよって言うんです。悪魔がですね、検察官の悪魔がうわーって言ってですね、もう罪状ブワーってですね並べ立ててですね、で全部当たってますとかって弁護士が言ったらやべえなって。ところでこの刑罰はもう処理されたんですけどってこう言うんですよね。それは罪の備え物で、それで裁判官である父なる神がタンタン、ケースクローズって英語で言ったら何ですか、日本語だったら、これで裁判終わりますということで、周りの人あっけらかんとしますよね、多分ね。はぁって言ってもですね、で抗議してもですね、もう裁判官はもう聞く耳持たずですね、面の皮を厚くしてですね、もうそのまま退場するとですね。なぜかって言ったら、その通りだから。これをイエス様がしてくださって、その取りなしが今もしてくださってる。 私たちはサタンから攻撃を受けるんです。それは罪責められるという攻撃です。もちろん私たちは罪を犯したら罪の自覚を持たねばなりません。悔い改めなければいけません。でもその悔い改めは聖霊様の促しによって、私のこの罪が、この罪が2000年前にイエス様が十字架にかかったその理由なんだ。イエス様がこの罪のために十字架にかかってくださったんだ。それを悔い改める、悲しみつつまたその罪の清めをいただく、それ聖霊様がしてくださいます。けれどもですね、もうお前ダメだよ、神の家族からはもう引き離されたよ、もうあなたは暗闇に行くだけだよ、天に入ることできないよ、これがサタンです。いいですか、よく覚えていてください。でもイエス様が取りなしをしてくださってます。それがローマの8章の34節、罪に定めようとするのは誰ですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです、ということで取りなしをしてくださってます。皆さん一人じゃないんです。誰も私のために祈ってくれないじゃないです。最強な取りなし手がいます。イエス様ですね。イエス様がおられることを覚えましょう。ですから神の右の座で取りなしをしてくださっていることを覚えましょう。そして自分が誘惑を受けているとき、または試練を受けているときですね、どんなときでもイエス様が取りなしをしてくださっている。これが大祭司なんですよ。大祭司なるイエス様がおられるんだですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。今あなたの御言葉を私たちに与えてくださりありがとうございます。どうかこれを信仰を持って自分のものとして生きていきたいと願います。今ここで聞いて喜んだのみならず、どうぞ聖霊様が折にかなった助けを与えて、本当につらい時に、本当にまずい時に、悔しい時にイエス様の取りなしを思い起こさせてくださいます。あと聖霊様ご自身もあなたが取りなしてくださっていると、ローマ人への手紙の8章に書いてあります。私たちがここまで守られていること、神のうちに守られていることを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。